はい、皆さんこんにちは。今日からですね、今回からですね、この分解インストールというなんかよくわかんないかもしれないですけど、とても日本の開発シーンに重要だと思ってるメソッドを皆さんにご紹介したいと思います。私の方はですね、テクニカルエヴァンジェリストの DevOps の、牛尾と申します。一応ですね、実は私の方は日本所属じゃなくて海外のグローバルのメンバーとして働いております。
私はロシェル・カプと申します。経営コンサルタントで、Japan Intercultural Consulting の社長です。日本の企業に働いた経験があって、そして日本の企業がどんどん海外に出たり、海外から新しいやり方を導入することに関しては、とても興味を持っております。
そうですね。ロッシェルさんはいろんなカルチャーのですね、専門家なので、そういうところの本物のですね、知見を得ながら、今からご紹介するメソッドを、2人でですね、
そうです
作り上げましたというので、皆さんのお役に立つと嬉しいです。はい。で、講演の目的なんですけど、もともとこれを僕はやり始めたのはソフトウェア開発の生産性を向上させたいと。で、なんでこんなことを言ってるかというとですね、僕のですね、DevOps の、友達というかですね、US の有名なサム・グッケンハイマーとかが言ってたんですけど、日本は米国から5年遅れてるよと。で、他のシェフの友達が言ってたのは、8年だねって言ってて、すごい悔しい思いをしたんですね。ふざけるな、この野郎みたいな。ですんで、私はもうね、こうやって日本のソフトウェアの開発の生産性を上げたりとか、新技術導入のプロセスのスピードとかね、上げたいですよね。なんか日本で言うと、なんか検討ばっかりでですね、なかなか話が先に進まなくてですね、もうやったらええやんみたいな感じなのに、全然なかなかそれがね、進まないですね。提案とかなんか質問票とか。で、あとはですね、やっぱり海外の、これは副作用ですけど、海外の人とやっぱりこういうのをやると働きやすくなるという効果がある、お話をします。で、こういうことによってやっぱり日本の技術とかプロセスの導入スピードを US に追いつき追い越すということをですね、僕らは目標にやっております。はい。で、なぜこういうことをですね、やり始めたかっていうね、お話をします。なぜこれが今重要かっていう話ですね。分解インストールプロジェクトって僕は言ってるんですね。で、例えば一つの例を挙げるとしたら、僕の専門の DevOps ですね。DevOps っていうのはもちろん技術だけじゃなくて、例えばどういう要素がいるかっていうと、人ですね。だからつまり人の、マインドセットですね。考え方とか組織の在り方。それからプロセス、開発のやり方、進め方。具体的に言うとアジャイルですね。で、それからプロダクト、技術です。語呂がいいんでプロダクトにしますけど、技術ですね。この三位一体があれば、1日に10回デプロイ、本番環境でバンバンデプロイできるような環境も、今の時代になるともう全然可能な状態になってるわけなんですね。本当にできる、やったら全然できるっていう話になってます。で、実際にこういうふうな、例えば DevOps を導入するとどれぐらいインパクトがあるかっていうと、例えばコードのデプロイスピードとか、やってるとことやってないとこと30倍違うとかですね、もっとすごいのはこれですね、リードタイムに至っては2555倍違うんです。で、これ前唾だろうと思うかもしれないですけど、よく考えてください。1日に10回デプロイするところと、すごいエンタープライズのところだったら1年に1回とかもザラじゃないですか。で、それを考えるとどうですかね。ちなみに他の例で言うと、 GitHub さんは1日100回デプロイしてて、アマゾンさんは1500回ってプロイしてます。どうですかね。だから本当に、もう今は何もしなくて、ずっと今と同じ方法をやってたらですね、竹槍と戦闘機で戦ってるような状態ですね。で、竹槍と戦闘機で戦ってるんだけど、いや、僕は多分戦闘機をそろそろ購入された方がいいと思うんですけど、って言っても、いや、うちには飛行場はないから竹槍を磨くんだっつってですね、竹槍を磨いても勝てるはずがないですよね、みたいな。だからそういう話で、やっぱり日本をもうちょっとね、早く楽にね、仕事の効率を出せるようにしたいですね。で、障害復旧とかも、これだけ頻繁にデプロイしてる会社でも逆に失敗率が下がってるんですよね。だからこれもものすごいインパクトで、これをやってるところとやってないところってすごい差が出てきてるわけなんです。だからこういうのも日本でももっと導入して、別に DevOps じゃなくてもいいですけど、新しい考えをいかに早く導入して、それで会社がですね、利益を上げていくっていうのは、僕はすごい重要だと思ってるんで、こういう活動をしてます。で、例えばなんでそれが日本だけすごい難しいのかっていうと、仕方がないです。生じて仕方がない。これはちなみにアリスター・コバーンさんっていう人が統計でまとめたやつなんですけど、106カ国の世界中の国の中で、どの国がどれぐらいアジャイルとかデブオプスみたいなですね、開発のやり方みたいな導入するっていうのが難しいかっていうサーベイの結果を集計したやつなんですけど、見てください。日本は もうダントツナンバーワンです。106カ国ダントツナンバーワンで、アジャイルとかデブオプスとか導入が難しい。もちろんその後のパラダイムのマイクロサービスとかもそういうのも同じように難しいんです。だから彼らになんか5年遅れとか8年遅れとか言われて悔しい思いするわけですね。でもそれは皆さんが悪いわけじゃなくて仕方がないんですよ。だってこれ文化的背景なんだもんっていう話ですね。だからそのままでいくと日本とか日本でいうとアジャイルとかデブオプス、もっと正直言うともっと他のテクノロジー、新しいテクノロジーの導入もなぜか日本ではちょっと遅めになりますけど、まあ、こういう理由があるわけですね。で、私が一つ気づいて、私がだからもともとはマイクロソフトの前は15年ぐらいアジャイルのコーチとかコンサルタントとかプログラマーやってました。で、そうやってる時に、まあ、気づいたんですけど、アジャイルとかデブオプスを、まあ、日本の企業に導入するのを手伝ってて、もう僕はできるだけ濃厚にそれをインストールしようとお手伝いしてたんですけど、どんなに頑張ってうまいことやってもどうしてもね、なんか妥協する部分があったりとか、なんか僕は本で読んだりとか講演で聞いてるような、まあ、アメリカでやってるようなイメージのスピードじゃないなとか、なんかちょっと違う、つまり薄まったカルピスみたいになるんですよね。だからそれがすごい悔しかった。で、それは理由が分かんなかったんですけど、マイクロソフトに入るまで。で、僕がマイクロソフトに入ってインターナショナルチームに入って気づいたことがあるんです。それは何かっていうと、デブオプスとかアジャイル、で、アジャイル、デブオプスはアジャイルの上に成り立ってますけど、このデブオプスとかアジャイルっていうのは誰が考えたかっていうと、ウエスタンカルチャー、つまり西洋の文化を持った人、US の人とかそういう人じゃないですか。だから僕らがもしデブオプスとかアジャイルを発明することを考えたら分かるんですけど、基本的に彼らは自分らが普段生活している西洋文化の何て言うかな、常識とか起こってるコンテキスト の, 常識の上に例えばデブオプスとかアジャイルを構築して考えてるんですね。だからそれをまあ、US とかでやるのは全然いいんだけど、例えばそれを日本の文化の上でやろうとか日本の商習慣の上でやろうとするとなんかギャップがあってなかなかうまく入らないっていうふうなことに気がつきました。じゃあどうすればいいんやと。で、一応答えは簡単でこれです。もう西洋文化をインストールしてしまえと。だからこれが僕は西洋文化インストールって言ってる理由なんですけど、まあ、別に日本の文化をぶち壊すとかではなくって、特に僕らがものすごく文化的に損してるところははっきり言うとその生産性とかですね、そういうところにフォーカスされるわけです。だからその生産性とかですね、アジャイルとか新技術の導入に関わるところだけ彼らが普段どう考えてるかとかですね、どういうふうな状況で彼らはこのプラクティスを考え出したかみたいな背景が分かると僕らでも全然できちゃうことなんですよね。だからそういうことに気づいて実際にやってみるとそれがすごくうまくいくんです。だからこういうふうなちょっとしたですね、西洋の人がどういう考えでやってるかっていうのを理解できれば僕らでも全然真似できるって話なんで、そういうのをやって僕らは文化インストールっていうのを言うてるわけですね。で、例えば僕らの生産性っていうのは米国に比べるとどれぐらい違うかっていうと、米国を100とすると僕らの生産性はなんと 62% なんですね。で、僕もこれ衝撃を受けて、なんかそれはね、彼らはその定時に変えるよねってだって僕らの半分ぐらいなんだもん僕らの生産性が1時間に対して。で、これもっと驚いたんですけど、僕の受講生が今日言ってくれたんですけど、実はこの 62% っていうのは当然ブルーカラーとホワイトカラーが言ってて、実は日本のブルーカラーは生産性がそんな悪くないらしい。
うん、そうですね。
ということはホワイトカラーの生産性って一体どうなってんだろうみたいな。
そうでしょうね。50% いかがでしょうね。
いかがですよね、はい、だから ものすごい損してるんです。でもこれっていうのは後で出てきますけど、別にその日本人ができないとかそういう話では全然ないです。能力が低いとか全然そういうことがないです。
そうですね、
ちょっとした習慣なんですよね。
そうですね、
ちょっとした習慣とか考えで全然僕らが真似できることなんです。
そうね、
うん、だから僕らはこういうふうなその西洋の考え方とかそういうのを僕らもね、その生産性に関するところだけでも学んで、で例えばこの8つの習慣っていうのを皆さん身につけると、多分まあ正直な話、これをちゃんと身につけたら US の波のスピードで開発できると思います。で、それがこの8ハビットってやつですね。で、最初 Be Lazy とかリスクを間違える、ね、不確実性とかサーバントリーダーシップ、セルフマネジメントチーム、それから従業員への信頼で、個人の自信、それから階層関係のパラバランス、これを僕と、まあ、ロッシェルさんとですね2人で一緒に考えて、でこれを、まあ、このビデオシリーズですね、一個一個解説していきますんで、まあ、これからですね、まあ、 楽しみにしていっていただければと思います。で、まあ、こういうふうな、まあ、あの僕ら活動をですねしていってるんですけど、この中でですね結構衝撃的な事件が僕らの間起こったんですね。でそれは何かっていうと、まあ、ロッシアさんのね知り合いが、まあ、いたんですよね。で US で勤めていて、でその人が日本の会社にやってきて、で日本ではアジャイルがやられていて、でアジャイルチームが、まあ、アジャイルもう全員がもう俺はもう完璧なアジャイルやってるっていうチームにやってきて、彼が入ったんですね。でそしたら彼はどう言ったんですかね。
そうね、まあ、みんながアジャイルをやってると思ってるんですけれども、あくまでもそうではない、まあ、実はワジャイルだ、
そうですね、
ということですね、
はい、彼が言うたのはこういうことですね。 This is not agile This is ワジャイル、ね、そう衝撃、僕も衝撃的です。多分僕もそうかもしれない。だからそのやっぱりその西洋のマインドセットっていうのは前提になってるアジャイルとかなんで、僕らが仕方がないです。だって子どもの頃から日本のね、あの前提で育ってるんで気づきようがないんですよ、そういうのって。でも僕はマイクロソフトに入ってインターナショナルチームの一員になったらすごくそれが、あ、こんな違うんだっていうのがすごい分かってきたんですよ、正直言って。で、だから僕らはいろんなワジャイル要素を持ってるはずなんで、うん、だからそれ気づけば全然僕ら本当のアジャイルだとかデブオプスをやれて、向こうと同じようなスピードでパーンとできるはずなんですね。でだから実際にできてる人もいるんです。僕もだから海外で働いてるんで、日本でも働いてます。だから海外にいる時は例えば向こうのお客さんとハックフェストっていうのをやったりして、やっぱりすごい正直言って技術も進んでるし早いんですよね。でも僕は日本に帰ってきて、あ、この人向こうの人と同じ生産性だわとか、あ、このハックフェストやった時このお客さんすごい同じスピードだったわとかいうのはあるんですよね。でそういうのを観察していると、例えばこんなんです。だから海外チームに1年以上所属ずっとしてた日本人1人だけとかね、だから、ね、はっきり言って簡単にもう分かると思いますだから全然真似できないこととかではないんですよね。でやれば、でもただ問題はこういうふうな状況はほとんどの人に作りにくいってことですよね、うん、あともう一つ、全然海外チームじゃない人でも技術イケメン揃いの先端スタートアップで、これ僕の友達というかね、スタートアップの例ですけど、まあ、ここにいるプリンス君っていうやつがいてるんですけど、でプリンスはまあ衝撃的で、あの彼のライフスタイルはまず昼の2時に起きるんですよ。で昼の2時に起きて、まあ、あのコーディングをして夜中の12時に仕事を終えるんですね。で12時に仕事を終えて、それから朝まで飲みに行くんですよね。で飲みに行って、あと寝て、また2時に起きる。まあ、
それを推薦してるわけではないんですけど
まあそうですよね。でもそういうことをすることによって、多分彼はそうすごい時間が限られてるから、すごい工夫をして生産性を高める努力をしてると思うんですね。だそういうことをやることによって、まあ、あのこういう人と一緒に仕事をやると、本当にあ、これ向こうと同じスピードやっていうのがあったんで、まあ、何が言いたいかっていうと、別にそのこういうふうなあの8つの習慣みたいなものをちゃんと認識してやっていると、全然日本人もできるって話です。
そうですね、はい、
で別に全然難しくないんですよ、はっきり言って。だから僕らはこういうアイデアをシェアをして、日本の開発とかですね、仕事の進め方ですね、働き方がもっと楽しくなってですね、
うん、
でそれからそれと同時にもう生産性が上がって、あの、ね、いい働き方ができて、生産性が上げてスピードアップできて、
そうですね、はい、
ね、そうですね、でどんどんマイクロソフトアジュールを使っていただくとかね、まあ、そういうようなそういうふうなことができるようになったら嬉しいなと思ってるわけです。はい、でこれどういうふうにして8つの習慣を導入するかっていうと、まずはね、違いの理解なんですね。で僕らはやっぱり子どもの頃から日本文化で育ってるんで、その分かりようがないんです、正直言って。でそれを僕らがちょっと解説するんで、あの体験したことね。
そうですね、はい、
でそれを理解、だから8つの習慣を学んだら大体雰囲気かなり分かると思います。であとは僕らがやってるのは例えばワークショップですよね。
そうですね、はい、
実際ワークショップはすごい効き目があって、であとやってるのが本社ツアーみたいなのやってて、その実際にデブオプチームね、あの US でレッドモンドやってるんですけど、そこのツアーを企画して、もうお客さんを連れて行って本当の US の開発チームを見てもらって、あの、あ、こんな楽なんだとか、あ、こんな教科書に書いてある通りなんだとか、いろいろ思うと思うんですけど、
うん、
そんな見て違いを認識したら、あ、なんや、俺でもできるやんってなると思うんですよでもまあでも残念ながらそれだけではすぐに急にはワジャイルは脱出できない残念ながらでもそれを見てとりあえず認識するのが一番大切なんですね。でも、うん、みんなでそのアイデアをシェアをすると、なんか 違うワジャイルに陥ってても、あ、ごめん、僕ちょっと間違ってたわと、もうちょっとこうならなあかんわみたいなのをシェアできるんで、すごく修正が楽になるんですね。で、そうやってやっていくとだんだん慣れてきて、で、あとはもう一つポイントなのは、例えば SI の企業とかですね、お客さんがあるところはできたらお客さんも含めて8ハビットをシェアをすると、プロジェクトがお客さん含めてものすごく早く回るようになって、お客さんも最近は日本文化を守りたいって言ってるとかそんな多くないと思ってて、うん、どっちかというとどうやったら早く競合に勝てるかとか思ってると思うんですよね。
そうですね。
だからお客さんにもこういうのシェアしてあげてやっていくと、皆さんのお仕事がもっともっと楽になってプロダクティブになって、お客さんもなおかつベネフィットを得るっていうことができるんですね。だからこういうふうな3つのステップでやっていくと、結構8ハビットっていうのは僕らもね何回もやってますけど、まあ、できるっていうのは実感できてるんでやってます。で、例えば DevOps を一つ例にとっていって、どういうふうにして僕らやってるかっていうと、最初に、まあ、DevOps、まあ、技術的とかマインドセットもちょっと含んでますけど、プレゼンテーションとあとデモをやって、その次にバリューストリームマッピングって言ってですね、まあ今日は紹介しないですけど、まあアイデアを思いついてから実際にそれをプロダクションにデリバリーするまでのプロセスを見える化して無駄を発見していくっていうワークショップをやるんですね。で、その後にやってるのが実はこの分解インストールをやってるわけです。だからそういうの分解インストールをやってあげると、みんながあ、こういうのはワインドセットでやらなあかんなっていうのがあるんで、ここでワジャイルを脱出できるんですね。
そうですね、はい、
だからこれ素晴らしい。
そうそう、ワジャイルはなぜワの部分があるのかを意識することですね。
そうね、意識するとね本当に重要なんですね。
そうですね、
うん。で、それを DevOps ハックエストっていうのをやって、もう実際にあれですね、実際に DevOps のハックエストをやることによって、実際に自動化を行ってリードタイムバッサッと短くして、もちろん技術だけじゃなくてプロセスもそうなんですけど、そういうのやると本当に例えば 8.5 ヶ月が1週間に3回デプロイとかになったりするわけなんですよね。もうそれも衝撃的な感じです。もちろん1日10回デプロイするようになったとこもあります。で、あとはそれを定期的にですね、モニタリングしていくというかですね、定期的にモニタリングをしていくようにすると、まあ、結構うまいこといくような感じになってくるわけですね。はい。で、まあ、これがまたさっきの、復習で、まあ、8ハビットなんですけど、まあ、こういうふうなことを今からビデオで1ページずつですね、まあ、解説していくことになるわけです。ただですね、僕らは別に西洋文化をその崇め奉ってるとかですね、西洋人になりなさいじゃないんですよね。
そうですね。
でもちろん日本人のいいとこももうすごくたくさん、ね、ロッシェルさんの目から見てもすごく日本人いいなと思うところがすごいあるらしいんですよね、
うん、
で、ところがそれをまあ、ソフトウェアの世界でいうとプロダクティビティというか生産性がぶち壊しにしてるんですよね。すごいもったいないです。だから そこさえなんとかすれば日本人は例えばこういういいところがあるらしいです ね。
そうですね。
これどういうふうに見えてるんですか。
そうですね、まあ、もちろん品質は非常に高い、詳細に対して注意を払うのでとても良いものを作れるという文化がありますね。物事を進むときには非常にきちんと物事をするということがありますね、日本では。
で、次
そしてまあ人への接し方、人間関係、まあ、おもてなしという言葉よく耳にしますが、まあ、顧客に対する接し方とか、もう本当に人の面と人の感情のことをよく考えるという文化は日本ではとても強いですね。そしてまあ日本人にとってチームワークとグループで何かをするということは非常に自然なことですね。そうすると本当にチームの力は非常に強いです、日本では。そしてまあイノベーションはもう本当に日本がいろんな新しいものを作ったり、物事を違った観点から考えてまた良くしたりとか、改善を継続的に行ったり、まあそういうような活動によってイノベーションを起こすというのはそういった強みもありますね。そして美的感覚は、それは私もともと日本に対して興味を持ったのは、日本の美術はとても良いと思ったんですけれども、日本の日常的な生活の中にはデザインとか物事をきれいにするとか、何かをきちんと認めるがいいようにするとか、そういうとても強みが持っていると思いますね。
はい、ですんで僕たちのメッセージはこれなんですね。西洋文化を学んで日本の良さを活かせれば、もうソフトウェアでも日本は勝てると。
そうですね。
だこれのちょっとでもねお手伝いができればいいかなと思っているので、まあ、次からの具体的なですね8ハビットの解説のビデオをお楽しみください。はい、じゃあどうも次もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。